3800柱、平成30年3月現在に過ぎず。大部の亡骸は、なお、シベリアの小屋に訪れる人影もなく朽ち果て、ただ消え去りゆくの姿や哀れ。1、シベリア強制抑留はなぜ行われたのか、その真跡、真の原因とは何か。勝ち馬に乗ったスターリンは、なお、北海道北半分への侵攻占領を米国に要求したが、足元に拒否され、ならばと、労働可能な捕虜50万を、極東及びシベリアへ移送せよという、ところ E9898 号捕虜移送命令を発し、直ちに実行に移されたのがシベリア強制抑留。直接、真の原因である。ならば、このシベ、税や強制抑留たるものは、国土と引き換えに行われた領土労務賠償の生け費。2、大祖先、壮絶、陸の特攻、すり石の戦い。1、関東軍籍と予備士官学校13期生は、学業半ば、突如、ソ連軍満州侵攻により、直ちに学校、ぐるみの野戦部隊となり、特に戦いの最前線的右隻に進出した猪俣大隊850名の指揮。学徒兵たちは迫り来る150両のソ連機甲戦車軍団を迎撃、戦うに武器なく、ただ爆薬を詰めた急増爆雷を胸に抱き、敵 T-34 戦車に完全と体当たりず、850名中750名の若き士官しもべ補正たちが戦死するという前代未聞の戦いが演じられた。2、死の壮絶なる戦いを敵ソ連は感銘、ドキュメント映画に陸の特攻と敵ながらあったれと消滅いえた。しかし我が祖国の太陽たるやいか死の戦い知る者もなし。さらに関東軍は甲主幹部候補生隊は戦闘官かつクソの面目を発揮し、彼の惨めなる補課隊を猛然軍の真骨頂を発揮せりと、その栄光栄誉を全軍に布告さる。3、しかしその戦いの陰には、全員士官候補生の座金をつけた若き学徒兵たちの亡骸は満州的右隻の小屋に野ざらしのまま放置され、日夜犬狼のはむところとなるが、現世これらを知り学ぶすべもなく、歴史は消えゆく。岸壁の母で有名な舞鶴の港で息子の帰りを待った橋の伊勢さんの息子丹野真嗣候補生は、死ぬ的右隻の戦いに参戦負傷した我々13期の同期生である。3、日祖先、死闘姿勢の間を歩み生き抜き来て。1、最前線、泥だらけの顔にマンドリン、機関炭銃を固く握る女性兵士と相対峙するとは、進む子詐欺機。なれど、共産主義は、男女平等の世界、何が驚くに足らず。2、囚人戦車兵、己が、罪を国に身を捧げることにより償えと勇猛果敢喜び勇んで戦いの最前線に戦う。3、戦いに対峙するソ連軍、読み書きもままならぬ老人と子供の兵士ばかりだったが、敗者は勝者の前にもの一つ運えず、哀れなるかな、ただひれ伏すのみ。4、捕虜として非強制連行中、満州家屋の軒下にはソ連 T-34 戦車の轟音鳴り響き、こんにちは。ソ連の鎌とハンマーの赤旗、明日は蒋介石の聖典。